証券知識普及プロジェクトプレゼンツ、
こんちゃんの一から始める資産運用。
この番組は証券知識普及プロジェクトの提供でお送りします。
はい、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでございましょうか。こんちゃん近藤光文と、
おはようございます、高橋優子です。
はい、ということで今週もまた証券知識普及プロジェクトプレゼンツ、こんちゃんの一から始める資産運用、資産運用に役立つ知識を深めていくためのお話をさせていただきたいと思います。そして、改めてご紹介いたしますが、この番組一緒にお手伝いしていただいているのはファイナンシャルプランナーの高橋優子さんです。今週もお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、いよいよ投資信託について教えていただくんでございますが、
はい、
まあ、そのとりあえず投資信託は、今まで聞いて自分で勝手に考えていた遠くのもんじゃなくて、1万円ぐらいからもう買える、少ない金額から購入できる、そういうものである。で、しかも少額での上にまた分散投資してリスクを軽くすることもできるということですから、別にその何百万も何千万も持ってやらないかんというものではないと、身近なものなんだということが随分分かってまいりました。そして安全性の高いものも、また収益性の高いものを追求する、それは少々リスクがあっても行くぞというんだったらそっち行っても構わないというような、まあいろんな範囲のものがあると。しかもその投資したお金もですね、専門家の方に運用してもらえるというところまで勉強いたしました。これでいいんですね。
バッチリですね、こんちゃん、ね、めちゃくちゃ勉強してきてくれましたね。
身近になってきた意欲が急に湧いてきたんですね。
ありがとうございます。
この1週間徹夜に続く徹夜で勉強してまいりました
いやいや、
はい、
きっとあの1万円っていうハードルの低さがきっと
良かったですね。あれがね、私を変えました。
そうですか、はい、今日はですね、具体的に選び方などについてご紹介したいと思います、
うん、それですよ。そういうのが分かればもっと助かりますからね、はい、
まずね、投資信託の選び方の第一歩、投資の方針を決めるということです。
はあはあ、
どれぐらいの期間でどれぐらいの収益を期待したいのか、リスクはどれぐらいまで OK なのかっていうことなどを自分の目的に合わせて考えるんですね。
なるほど。
ここは株式や債券の時と同じになります。
うんうんうん、
そして気になる投資信託が決まったら、その投資信託の過去の運用実績を調べるんです。
でどうやって調べる
そうですよね、
その調べを分かりません私。
確かに、あの投資信託はそれぞれ名前がついてまして、
うん、
でその投資信託を調べるには、
うん、
運用会社が発行しています目論見書と運用報告書というのを見ます。
目論見書、
はい、
目論みとは要は、まあ、こういうことをしたいんですよというようなその計画ですよね。
そうですね、こういうことを目論んでますよ、はあ、私はっていう、
はいは
い
はい、
要はプロフィールみたいなものでしょうかね。
なるほど。
それぞれの投資信託の性格や特徴を詳しく知るための資料になります、
うん、
この投資信託はどんな方針で投資をしているのか、中身は日本の株なのか債券なのか、それとも海外の株に投資をするのか、リスクはどれぐらいなのか、安全に運用するのか、どうするのかということなどが載っています。
それが目論見書というのに載ってるんですか。
はい、載っています。
へ
え。そしてその目論見書の方針に基づいて実際に運用した結果がどうなったかというのが運用報告書というのがあるんですね。
結果もこうなってますよ、はい、ああなってますよとは出てるわけ。
そうです。
は
あ、これまでの成績表のようなものなんですけれども、
はい、
例えば投資信託値段がそれぞれ決まっているんですが、
うん、
これぐらいの移り変わりをしてきましたというグラフのようなもので見ることができます。
ほなちょっとずつ上がってきてるからこれはええやんかとか、はい、言うててもなんか下がってるぞとかっていうのも分かるようになって、
うん、そうですね。
それね、売ってないでしょ。
いえいえ、
目論見売り場っていうのがあるんです
そうか、そうですね、あの目論見書と運用報告書は確かに売ってはいませんね。
本屋さんじゃないんでしょ。
ないですね。
どこ行けばいいん
です。投資信託を販売しています証券会社や銀行に問い合わせをしてみてください。
ああそうなんですか、
はい、
うん、
最近はインターネットなどで公開しているところが多いので、もしご家庭にインターネットがつながっている方であれば検索してみるといろんな商品の目論見書や運用報告書ヒットすると思います。
あ、そうね、インターネットでそれ調べられるんですか、
はい、
へえ。
そしてここで注意していただきたいのが、
はあ、
運用報告書、これまでの成績表のようなものなんですけれども、
うん、
これまでの成績が良くてもこの先いいかって保証はないんですね。
これやね、いつも言う、はい、あのいわゆるリスクの部分ですね。
そうですね、
はい、
ですので運用はあくまでもプロにお任せするとしても、どの投資信託を選ぶかっていう最終的な判断は自分っていうのを忘れないようにしていただきたいと思います。
うん、でそしたらそういう資料を読んで勉強して、でこれにしようと決めたら、それはどうしたらいいんですか。
具体的な購入方法なんですが、まずは証券会社や銀行などに取引口座を開設することです。それから購入する商品のリスクなどの説明を受けて、ご自身で理解納得してから購入代金を支払って申し込みをするという手順になります。
そういうこと
なんです。そうなんです。
でこの投資信託を、まあ、もし僕はもういろいろ調べて買うとするでしょ、はい、で買う時の手数料とかそんなにいるわけですか。
そうですね、やっぱり専門家に運用をお任せするわけですから、それなりの手数料っていうのはかかることになります。
うん、
で手数料についてご紹介したいと思います。まず買う時に販売手数料、はい、まあ、もちろんかからないものもありますし、解約をする時にかかるものもあります。
うん、
それから持っている間かかる手数料があります。
え、
これは信託報酬というんですけれども、やっぱり専門家が運用していますので、経費はそれなりにかかりますよね。
専門家の費用がかかるわけですか。
そうですね、専門家に払うお給料だったり、会社の運営費用だったり、株を売り買いする時の手数料だったり、まあ、ありとあらゆる手数料っていうのはかかってくるんですけれども、
これですね、はい、世の中にただはないぞという、
やっぱ
それはあるんですね。はい
はい、その信託報酬っていうのは、まあ、口座を管理する費用みたいなものなんですけれども、うん、年率何パーセントというように一定の比率で毎日かかってきます。
うん、
なのでこの比率は運用成果にも関係してくるんですね。必ずチェックをするようにしてください。
あ、そうか、まだ儲からへんから、まあ、もっと置いとこうかとか言ってずっと置いてるだけでも運用費用っていうのはかかるから。
そうです、信託報酬は毎日かかってくるんです。
あ、
それは目論見書に載っています。
あ、載ってんの。
載っております。必ずチェックをしてください。
あ、そういうのをええ加減に読んで、まあまあこんなもんか行こうかというんではやっぱり失敗のもとになると。
はい、それから運用して利益があった場合は税金がかかるというのも忘れないようにしてくださいね。
そうか、とどめの恐れもあるか。
そうです、
税金ね、
はい、
逃げられへんもんね。
うん、まあ、儲かった部分にかかるものですからね、
はい、
それは仕方ないですけれどもね。
あ、
まあ、商品はいろんな種類の商品がありますから、
はい、
それぞれリスクやコストなども変わってきますので、自分に合った商品しっかりと見極めていただきたいと思います
ですね。つまり、はい、全てのことについて、まあ、皆さんもこれでお分かりいただけたと思いますけれども、あの投資信託その内容についていろんなものがある、それは目論見書を見て勉強しなさいと。でそれがどういう運用ができるのかっていうのは、この成績表にもなるような運用報告書、それを見て分かりましょうと、
はい、
まあ、でもそれで分かった上でも持ってるだけでもお金はかかるし、ね、それだけでも随分勉強になりましたですね、私のような人間には。はい、
はい、
というところで、まあ、今週もお話をいろいろしたい、参りましたですが、来週はどういうことになるんですか。
はい、来週は未公開株などの勧誘についての注意についてご紹介したいと思います。
これは引っかかりそうですよ、はい、私なんか危ないところですからね。これはもう皆さんも一緒に真剣にお聞きいただきたいと思います。ぜひまた来週もお楽しみに。お相手はこんちゃん近藤光文と
高橋優子でした。
それではまた来週までごきげんよう。
さよなら。この番組は証券知識普及プロジェクトの提供でお送りしました。